皆さんこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
服飾名人が読む3手先第37回目の放送始めたいと思います。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
全く計画的に収録等をしていないと、ポッドキャストはね、収録したらすぐ配信して、こう新年早々にこう配信をするみたいな計画的なことが全くできずに、おそらくこれの公開もあっという間に過ぎて、1月後半になってることでしょう。
じゃあ全然明けましておめでとうございます感がないですね。
そうですね。はい。はい。それでは、それぞれ近況と、お名前と近況をお願いいたします。
はい。高尾です。もうこのネタやめてって言われそうですけど、シートベルトはあるあるの本国在庫がありました。
本当にあったやつですか？
ありました。はい、来てもつきました。なんと、
あっという間です。あっという間ですね。
で、ただ、予備のために、言ってくださってた修理の会社にも、部品としてはお願いして送ったので、まあ、修理できることが分かれば、まあ、もう修理して予備で持っとこうかなと思うし、あと、じゃあ、運転席が壊れた時の助けになるかなと思ってます。
はい、ありがとうございます。
はい、前園です。正月久しぶりに大阪、あと母方の実家に奈良に帰りました。実家で思ったのはやっぱり戸建てで、で、奈良の盆地にある、結構朝晩冷え込む場所なので、うん、もう風呂が寒すぎるっていう、うんうんうん、これよくある話だと思うんですけど、まあ、結構その、まあ、風呂寒いんで入るときに、こう、最初にあったかい湯をバーってこういろんな場所にかけてこう、で、湯気でこう温めるみたいな感じなんですけど、なんか逆に湯気がすごい肌に当たって寒いみたいな、そのぐらいの、そのレベルで寒くて、結構芯からやられました。
確かにね、戸建ての風呂は寒いな。必ずやっぱり家の真ん中にあんま作んなくて、壁際に作るから、どうやっても冷えるし、暖房そこには、セットしてないもんな。
なるほど。
そうですね。まあ、実家の方も結構もうそのすぐ外なので、うん、その風呂場の窓の外はすぐ外には
みたいな感じなので、ね、湿気から言ったらそういう設計にしないと、まさか家の真ん中に風呂作ると湿気で家がかびちゃうもんね。
そうですね。いやでも思ったのが、なんか僕でもそのずっとその環境にいた時には全然寒いけどそれはそんなもんかなって思ってたんですけど、やっぱ一回他のことを経験すると、うんうん、そうなるっていうのはやっぱりこう必ずしもフィジカルだけの問題ではなくて、ちょっとメンタルの話もあるんじゃないかなと思った、
メソッドの話にもつながりそうだけどね。一回知るとなんか普通にやられてる従来型の会社を見るとびっくりしますけどね。今の戸建てのお風呂の寒さのようなものを感じますわ。確かに。
はい、
ありがとうございます。森です。年始早々ですね、新たなものを買いまして、
お
モニターを買いました。
モニター、
パソコンの、
パソコンのですね、40インチのウルトラワイドモニターを買いまして。
なるほど、ウルトラワイドね。
はい、今まで、32インチの 4K を2枚並べてて、うんうんうん、片方は割と正面に並べて置いて、片方をこう斜め45度ぐらいに置いてたんですけども、うんうんうん、こう斜め45度に置いてた方ってあんまり使ってないなと思い始めて、その画面の領域も半分ぐらいしか。
うんうんうん、もったいない。
はい。かつ、そう、45度に置くと、その机に置くわけじゃないですか。その向こうの45度のデッドゾーンがすごい、デッドスペースができちゃっていることに、気づきまして、いや、変えようと思ってですね。
結果は
いい感じですね。
おお、
めちゃくちゃ。はい。
局面
です。ちょっと、浅い局面ですね。そんな。
薄い。
はい。
浅い。
浅いですね。でも、違和感なく、かつ、いろいろ、ちょうどいい感じで、はい、使えてますね。で、そのモニターが、まあまあ、重いモニターだったんですけども、なんかそれに対応するアームを買おう。モニターをですね、
あるんですか、
買おうと思ってですね、Amazon の安いものではなく、ちょっと、タイマーをはたいてですね、モニターの半分以上の値段がするようなモニターも買ってしまいました。
そんな、
アームが。
はい、でも、Mac のスタジオディスプレイとかそんな感じよね。
あ、まあ、多分合わせたらそれぐらい
な。アームごときで10万以上みたいな値段だよね。
確かに、合わせたら、高尾先生の研究室にある、ディスプレイと同じぐらいの値段になったかなってぐらいです。
なるほど。
はい。
いや、僕のあれ、サンダーボルトディスプレイは昔15万ぐらいだったんじゃない？
あ、そうですか。はいはいはい。
ちなみに Mac スタジオへの移行できましたけど、うん、初めて、移行アシスタントを使ってやってみたんですけど、
はい、
なんだろう、案外、ほーって感じ。
何も。
なんか何もなかったように移行できたんだけど、やっぱり素晴らしいなと思いましたね。ほとんど映ってる、ちゃんと。
しかもあれですよね。移行した後、本当に今まで通り、こう、繋がってるというか。
もう何も変わらない。
変わらない感じですね。
ほとんどセットアップしなくて済んだ。よかった。ライセンスとかね、どういう風に扱ってくれたのかよくわからない。
確かに、まあ。
問題なく動いてる。
それでは本題ですが、はい、ちょっと年末予告はしてましたが、まあ、ことの次第としてはどういう状態かというとですね、第30回、第31回に五十嵐先生にゲストでお越しいただいた際に、その後の懇親会に行ったと。で、餃子を食べながら、
はい、
五十嵐先生が、もう熱くですね、
うん、
自己開示が必要なんですよ、自己開示はっていうのと、フィロソフィーを聞きたい、フィロソフィーってずっと言ってたんで、
だいぶ言ってたで、
はい、だいぶ言ってたんで、もう自己開示とフィロソフィーが大事かなということで、
そんな開示してないつもりもなかったんですけどね。
そうですね。
そう、意外と伝わってないというかですね。
そうそう。もっと出せってことだ
ね。もっと出せってことでした。はい。ということで、今回から、3回ぐらいにわたって、それぞれの、まあ、経歴というかですね、今までの生い立ちみたいなところと、まあ、
考えてること
をちょっと紹介したり、深掘りしていきたいなと思います。おそらく、お互い知らないこと結構あるかなと思うので、はい、そういう意味でも、まあ、発見になるかなと思います。ということで、初回は、ちょっとトップバッターということで、私森が、お話しさせていただきます。
はい。
はい。よろしくお願いします。これどういう流れで進めていきましょうか。
まあ、ね、レジュメ見て、どんどん僕らが質問してもいいんだけど、
はい。
ちょっとぐらいは語りの始めは森くんから言ってみる。
あ、了解です。
そうですね。簡単な経歴とかぐらいですかね。
ああ、そうですね。一応、1988年生まれなので、昭和の最後の方の年ですね。うん、
いよいよ最後やね。
はいはい。同じ学年に平成がいるような年代です。で、まだ未だに誤解されているところがあるんですが、生まれは北九州市でした、うん。で、幼稚園から大学までは千葉県の浦安市にいて、で、大学までそっちにいた後、社会人になって、で山口県の宇部市にいて、今も山口県の宇部市に住んでいます。岡山に住んでると思われてる方とかですね、東京に住んでると思われてる方は結構いらっしゃるので、誤解ないようにしとこうと思うんですが、
ガードレールがみかん色の山口県にお住まいですよ。
そうですよ、はい。
これ中高とかの名前は割と自分からどんどん出さない方。
いや、出しても全然いいです
けど。出してもいいです
か。はい、はい。
なんか僕会っていろいろ話したりやってるうちに、アザブと言われて、他にアザブの人知らないんだけど、世で見る、例えばゲーマーの人もアザブだっけ、プロゲーマーの。
いや、わかんないです。あ、いるかもしれないですね。
そういうイメージと合う感じはしたけどね。
あ、なるほど。
あ、いや、別にゲーマーっていう意味じゃないんだけど、全然。アザブは、自分たちで表するとどうなるの？自立みたいな。
自由で、自立を重んじてて、うんうんうん、まあ、多種多様な感じですかね。まあ、例えば、まあ、すみません、正しく言うと、麻布中学と高校に通ってまして、一応中学受験をして入ったので、6年間そこにいました。うん、で、まあまあ、なんか、テスト的な意味では成績が上の方の学校であるものの、なんかどっちかっていうと、学校の自立が進んでいるような学校で、例えばなんか僕がすごい印象的だったのが、文化祭とか運動会とかは、もう全部生徒主体だった、
うんうんうん、
主体というか、なんかお金だけ学校から出してもらって、あとは全部生徒が全部勝手にやるような感じでやってたりとか、それで、だから僕の年の一個前か一個後は、運動会をやらないという運動会実行委員が、
すごいすごい。
出てきて、まあそれも、そういうこともあったりしたっていうところですね。まあ、そのぐらいの自由で。あと、すごいいろんな連中がいてですね。さっき言って高尾先生言われたみたいな、多分ゲーマーみたいになってる人ももちろんいると思いますし、うん、僕の同学年で言えば、チェスで、普通に学生時代にも日本一になってるようなやつが、同じ学年で、かたやいつつ、まあ、もちろん学問的にできて、東大入って、バリバリやってるようなやつとかもいれば、うんうんうん、まあ、何やってんだろうな、みたいなのもいたりとかですね。そういう感じで、まあ、いろんな、人が、いろんな自由に暮らしてた。なんか、イメージ的には、僕は大学入ってから、まあ、大学 に近かったのかなっていう感じも受けましたね。大学も結構そんな感じあるじゃないですか、自分たち。
今のね、大学が高校化してる感じで言うと、そういう中高って大学っぽいね。
確かに。そうそうそうそう。そんな感じですね。確かに身の回りでまだあんまり知らない、出てこないっていうか、あの仕事上で触れることないですね。卒業生に。
そう、なぜここ触れたかって、はい、まあ僕もね、だいぶ過去は違うけど、中高一貫で、男子校6年間
と。あ、そうですね。
まあ大学も6年行ってるんだけど、結構やっぱ今もまだ付き合いが残ってる、こう、友達やら、まあメンバーっていうのがやっぱ中高の人間結構多いもんで、まあ、そういうのってこういう時期にこう、なんか、こう、育まれやすい中、うん、でも変な話だけど、中高の時めっちゃ仲良かったから、そんなことないんだけど、なんかおったなっていう程度だけど、お互いに。なんか、つながりやすくて、ね、うん、何かを共有してるとか、その自由自立は、うちはまあそこまで言えんけど、まあ自由は自由だったんでね、あるのかなと、
う
ん。
その意味で言ったら、大学よりも高校の方が、アイデンティティとしては強い感じありますね。
おー、なるほど。
はい。
なるほど。じゃあ、ちょっと一気に大学卒業しますか。まあ大学でね、何勉強したかの話もあるけど、あまりそんなすごい面白い話じゃないよね。
ならないですね。
真面目な話だよね。はい、これは、は
い。一応、だからそうですね、教育学科でなんだなっていうところで。そうですね。
教育をちょっと勉強してました。
はい。
はい。で、社会人になってからは、まあいろいろこう最近ですね、新しい本のこう、プロフィールとかをこう、父にこう、読まれてですね、うん、ゆうたのこう経歴もこうやって見るとなんかちゃんとなってるんだなみたいに言われてですね。
後に生かされてるみたいな。そうそうそう、前向きに見たら行き当たりばったり的だったということで。
そういうことです。なるほど。そうなんです。だから今から語るとまあそんな風に見えるのかもしれないですけど、確かに紆余曲折も失敗もたくさんあってここに至ってる、まあそういう感じなのかなというふうに思います。で、先にお伝えしておくと、一応身内に産業医が2名おります。
うん。有名なね。
父と弟が。はい。
有名な父と弟。
まあ、ちょっとどっかで、全然雑談ですけど、年末年始ちゃんと実家帰って、ゲスト出演の話は、ちらっと触れといたんで、いつか。
はい、いつか、じゃあ実現はできますね。はいはい、
できそうです。最初ですね、社会人になってから、まあ、宇部に来た理由もそれなんですけども、宇部興産という、化学工業の会社に、入社しまして、最初の配属先が工場の総務人事。
うん。
本社が一応別にあって、本社が東京にもあって、かつ、宇部にも宇部本社があって、その中で、どちらかというと現場サイドの人事、総務人事というところに配属されました。
うん。このちょっとどうでもいい質問なんですけど、はいはい、現社名の UBE は、はい、ウベと読まずに UBE
らしいですね。
UBE、
はい、
あ、そうなんですか。
はい、やっぱ ISO とかと一緒じゃないですか。あれ ISO って読まないです。ISO とか読まないのと一緒に。はい。
なんか変な日本語読みはしないわけ
ね。そういうことみたいですね。で、ただ2年ぐらいかな、ウベにいて3年いたのかな、2年かな。で、その後東京の本社の方に異動になりまして、うんうん、ただ半年ぐらい東京にいて、すぐ退職しちゃいました。
キムチも限定ですからね。はい、東京って言われたら、はい、東京だろうね。
はい、東京ってことですね。
東京があかんかった最大の理由は何なんでしょう。
まあ、二つあるかなと思うのは、やっぱ、大学まで東京にいたので、うん、東京はそんな、いきなりないはずだったんですけども、やっぱ改めてここに暮らしてみると、ちょっとおかしな環境だなというふうに思うようになったのと。
一回人の少ないとこ慣れたら、
そうそうそう。
さすがに多いなと気づいた。
そういうことです。僕、まあ、どこに出るかわかんないですけども、趣味でロードバイク乗っていて。
う
ん、
それはもう、最初から
大学時代からですね。
あ、大学
から、はい、
あ、そうなんですね。
で、競技やってなかったんで、まあ、本当趣味程度なんですけども、ずっと乗ってて大学から。そうすると、やっぱなんか東京に住んでると不便が多いなって感じがあって、うんうん、まあまだ浦安の方が良かったし、宇部の方がもう圧倒的に良かったかなっていうので、いろいろこう悶々としたことと、あとはこれはもう一個の理由は、まあ裏ストーリーの方なんで、これは多分本編でカットすると思うんですけども、はい、そんなところです。
なるほど。
はい。ということで、
今
だいぶカットですね。
理由は、そうですね。
はい。はい、まあ、裏ストーリーとかちょっと、
裏ストーリー
とか書きましょう。
なるほど。
はい。
はい、確かに。
で、東京にいながら、転職活動したので、なかなかこう、全然見つからずというか、どう探せばいいのか分からず、うん、 そんな求人サイトとかも出てないですし、あれ結構、例えばマイナビとかリクナビもお金がかかるもので、掲載する企業側がですね。
うんうんうん、
地元の企業はそんなにしないんですよね。
あ、口コミで雇うだけやからな。
そうそうそう。で、ハローワーク経由とかでもいろいろ探して、とりあえず入れそうなとこってことで、地元の、中小企業ですね、100人ぐらいの、まあ、システム会社の人事に転職したと。
うん、
で、まあ、ここは、ここでまあ経験したのは、元 B 出身の超ワンマン社長の超絶ブラック企業だったっていうのがちょっと、で、僕は人事側だったんですごい、ぬくぬくとしてたんですけども、うん、恐ろしいなと思いましたね。
恐ろしいのは、はい、ここ、どの面、時間外労働。
時間外労働はまあ、もちろんのことながら。
まあ、システム会社ですね。
はい、はい。
うん、その貴様解雇みたいな。
いや、貴様解雇はない。まあ、解雇するとちょっと大変なんで、貴様って言って、仕事させた感じですかね。
ちょっとでかい声で怒鳴ったりは、それほど珍しくない。
あ、全然珍しくないというか、
まあ、時代もあるけどね。
はい。椅子蹴飛ばしたりとかですね。
貴様は働け、
ね。うん、貴様は働け。まあ、大変そうだなと思いながら。で、このタイミングで、確か、社労士試験合格したのかな？確かそうだったと思いますね。
社労士にはもう、なろうっていうよりは、なんていうか、
はい、
人事系の資格として結構こう、活かせるからみたいな、結構どんな野望というか。
野望は全然なくて、認知してたのは、もう最初の、入ってすぐの上高さんの時に、なんか社労士資格があるよって話だけ聞いてて、うん、なんか先輩にそれ取った人がいるって話をちらっと聞いてて、うんうんうん、ああ、そうなんだと思いながら、そんなそこの時は、社労士は特には取らず、うん、なんか普通に、簿記検定受けたりとか、あの辺をやってたぐらいですね。で、確かにそう言われてみたら、転職したぐらいから、勉強始めて受験したって感じなので。う
ん
う
ん、当時の合格率はどれぐらいだったの？
いやどんぐらいかな。10% 切ってたの間違いないですね。
社労士しんどいですもんね。受験として。
ああ、そうですね。僕はこれ、運ゲーだと思ってるんで、だからみんな、ちゃんと勉強してる人が多分もう3割ぐらいいて、あとはもう誰が受かるかはサイコロみたいなもんだと思うんですよ。試験の仕組みからして。選択、なんだっけな、ちょっともう忘れましたけども、穴埋めみたいな問題が例えば出て、5問中3問当てないといけないのに、
うん、
その5問が、こんな分野出るのみたいな。
はいはいはい、はい。
偏って。
例えばなんか日本は、世界各地となんか社会保険に関する条約を結んでいるが、みたいな、ね、そんなの
勉強しないみたいな。どの国か
みたいな。そうそう。
急に言われてもさ、
1980何年にはここと結びみたいなの出て、で、もうサイコロ振るしかないじゃないですか。勉強してなかったら。うん、まあそういうのが、まあ勉強してるかどうかとか、まあたまたま運が良くて当たったかどうかぐらいの差かな、っていうところで、僕は運が良かったんであんま勉強してなくても通っちゃった見方だと思いますね。はい。
なるほど。
はい。その後、まあ割と早く、ちょっと遠くにある、中堅規模の電気部品製造会社の人事に転職したということで、うん、ここは、多分宇部よりさらに、車で50分ぐらい山の奥に行く
じゃないですか。
そうそうそう。車で50分結構大変ですね。で、田舎、超田舎だったんで、まあ結構閉塞感はあった感じですかね。
うん、まああんまりいい加減なことをこうね、こう公開電波載せていないけど、かつてやった産業の中では結構なこう、住所地にある製造業は、まあ、傍から見てて、そんな気はしましたね。
まあね、みんな優しいですし、中に入ったらウェルカムな感じなんですけど、うんうんうん、なんかやっぱり閉塞感すごいなって感じですね。はい。息苦しさは感じます。
そんなめんどくさいところやな。番組が必要なような案件はあんまりなかったですよ。
ああ、なるほど。
たまに、ちょっと怠け感のある人とかいるけど、部長とかが、叱咤激励すると、治るみたいなぐらいの。
で、その会社のちょっと特徴的だったのが、ちょうど僕が入るタイミングか入る1年前ぐらいのタイミングで、親会社が変わって、出向者とかがどんどん来ているような感じで、なんか、ちょっと不思議な感じでしたね。だから中も結構、両方並んでるというか、出向者も頑張りつつ、なんか閉塞感と戦っているような感じだった感じもしますね。で、その後、なんか多分このタイミングで、実務研修みたいなのを受験して、受講して、社労士の登録の資格はできたということで、 社会保険労務士法人桑原事務所に転職するということになりましたと、う
ん。桑原事務所への転職のなんかきっかけとかで特筆すべきものはなんかあるの？たまたま。
たまたまっていうか、まあ、社労士で求人出してたのがここぐらいだったっていうぐらいですね。
まあ、あんまりあの辺大きな事務所ないもんね。
そうですね。社労士を複数抱えるような事務所ってそうはないので。
うん。
桑原事務所も結局遠かった。
豊富やもんね。
うんですね。うん、車で結局毎日40分、45分ぐらい片道でかかってたんで。
そういう意味では、宇部にはそう、まあ、あったとしてもさ、求人がなかったかもしれないけど。
そうですね。
うん。
宇部にはなかったですね。
うん。
で、この辺はいろいろ裏ストーリーと重なるとこといえば、なんでまあいろいろあったけど、今ここにいるって感じですかね。
はい。
はい。で、で、ようやくという感じですが。
ようやくね。
はい。桑原事務所で、結構真面目に仕事をしてて、
はい。
で、ある日ですね、その、社会保険労務士法人なんで、社労士が役員として3人かな、いたんですね。で、ボスと、まあ、中ボスって言ったらおかしいですけども、副ボスみたいなね、方がいて、その2人で行くはずの予定だった研修が、うん、なんかもう副ボスがちょっと行けなくなったから、森君代わりに行くかいみたいな、朝呼ばれてですね、あ、わかりました、行ってきますって言って。
身軽だったよね。
そうです、そうです。で、大阪の研修に行ったと。で、それが、高尾先生の研修会だったと。
うん、うん。手帳にメモがあるよね。
あります。
手帳のメモ。
大阪、ゾノ先生、大阪の研修会行かれたことありますか？
はい、一回だけあります。
で、あの感じだったんで、すごい、アットホームな感じで、20名ぐらいのところだったんですけども。で、そこで初めて、高尾メソッドというものに出会いですね。最初はさすがに僕もどうなんだろうってちょっとどうなんだろうってわけじゃないです。僕も何もこのメンタル系は知らなかったので、これなんかすごいわかるし面白いなと思ったとこだったんですけども、これ本当にこれでいいのかなみたいな話をなんかちょっと気になってですね、父に高尾メソッドって知ってるみたいなのが。メールをしてる、記録は残ってますね。なんか知ってるよみたいな話を。
それを僕に黙ってるもんだから、僕はある時、パパに会って、さっき長男が世話になったそうやなって言われて、何のことってなったってね。
びっくりしてました。はい。で、そうですね。で、2回目の研修ぐらいの間にそれがあって、一気にバレて、おい、森くんみたいな感じになって。
そう、だって、あっちが森先生なら、こっちは森くんにするほかないみたいな感じです。
はい、一気に、引き込まれた感じになりました。
そう、もうこれはずっとね、その前から、社労士でできそうな人を探し求めてたから、もうこれ幸いという感じだった。
ああ、なるほど。いや、もう私が出会った時には、もうお二人が割となんていうか、ペアというか、その二人で活動されてるようなイメージだったんですけど、もうだから その時点では結構もうあうんの呼吸感があったんで、だいぶ長いのかなと思ったら意外と、
うんうん
う
ん、
そうですね、これが2016年の7月って書いてますね、
はい、7月16日、
大阪の7月16日大阪、
ああ
はい、
で実際そのなんていうかペア的にやっていくの活動するのがそのさらに
2018年ぐらいから、
ね、2年後ぐらいって感じですよね、はいはい、
まずその前に実際に桑原事務所に行った時に、困った事業所で実際に実践をこうする際に高尾先生指導いただいて3つ結局やってた感じですね。1つが運送業系の会社で、休んでる人に対して周知報告をこうやってもらうと、で、なんか、これどう返せばいいですかみたいなものを、メーリングリストを通じて指導してもらって、教えてもらった。こうやって、こんな感じで、こう、指導していくのかっていうのを、こう、学び。かつ、ここは、なんか、どういう流れだったかちょっとわかんないですけども、復帰判定面接にも行きましたね。
うんうんうん。結構喋ってた。
いや、この時はシナリオそんななかったんで、
面接じゃなくて、これ面談だもんね。
多分そうだと思いますね。で、
そうか、
一応、運送業系の会社、そんなちっちゃい会社ではなかったので、複数名ちゃんと出席した中に同席した感じだったので、ちょっと同席したに近いところですね。うんうんうん、で、その次は、保育士の先生が今日休み始めちゃったというケースで、うんうんうん、これはシナリオ準備して、保育園なんで人事担当者がいないので、園長か理事長と僕の2人で、うん、面接をするっていうのをやりました、
うんうん、
療養開始時の面接をシナリオ準備してやって、理事長からいろいろ、理事長を、なんか、いわゆる人事課長みたいな、役割的に確か位置づけて、僕が人事担当者的な、説明をするみたいなところをやったという気がします。で、まあ、現職期の原則伝えたら、その場で退職しちゃった。
それはなんで？
いや、なんか、
人間関係？
なんか、もともと、なんか担任がしたくないみたいなことを言ってるようなタイプで、でもなんかその実態としては、担任なのに、例えば園児を外で遊ばせてる時に、よそ見して他の、
うんうん、
しかも退職した別の先生とふらりと会ってそっちの話になんかのめり込んでしまってなんか危ない目に遭うみたいなこともあったりして、なんかちょっと問題がそもそもあったみたいで、
うん、
まあその辺をしっかり伝え、でも復職した際にはちゃんと担任としてやってもらいますみたいな話したら、いや、もうじゃあやめますみたいに言われちゃったと。
なるほど。
はい。
なるほど。
あとは覚えてるのは、薬局、調剤薬局で、まあまあ、規模が大きい、いくつかお店あるようなところの、事務員さんだと思うんですが、がんになっちゃった方がいて、その際の復帰の面接にも同席した気がします。
うんうんうん、
ここでは、まあ、社長さんにあたるんですかね、の方に、いろいろ説明してもらって、同席するに近かったと思うんですけども、これシナリオ準備して読み上げてもらった面接ですね。で、ここでは、家族に来てもらって面接したんですけども、やっぱそうだよなと思うぐらい、家族も、なんか神妙な顔で聞かれていて、まあそうだよなと思った記憶があります。
社労士業務は結構きつかったんですか？
いや、まあ、僕は割と合ってるなって感じで、そんなにきつくもなく、楽しんでやってましたね。
事務所内独立社労士みたいな感じですか？
いや、そんな感じではないくですね。事務所は、社労士は多分5人ぐらいいたのかな？ですけど、もう、社労士だからどうこうっていうのはあんまりなくって、外担当と内担当っていう感じで、その事務所が受けてる顧問先をこう、それぞれこう担当する感じ。で、外担当っていうのが、本当に事務所に訪問したり、電話対応とかしたりする担当。で、内担当っていうのが、実際の手続き等をする担当って感じで、どっちかっていうと、その内担当が、どっちかっていうとパートさんとか無資格の方がやることが多くて、外担当が社労士がやるようなことが、多かったことには多かったですけど、まあ、それほど、決まりがあるわけでもなく、結構組み合わせもバラバラでやってましたね。
まあ、あれですかね、結構、まあ、裁量、もともと裁量が広いというか、まあ、専門家ですから、結構、なんていうんですかね、自由度も高いっていう、なんか、その辺の、なんて、ストレス感というか、仕事上のストレスってそんなにたまらない感じだったんですか？
あんまりこの時はなかったと思いますね。ストレス、その意味では、どっちかっていうと、やっぱり仕事の量、ボリュームの方で大変な時はあって、
うん、
例えば、給与計算が毎月あるわけで、
そうですね。
どうしても祝日の関係でめちゃくちゃタイトになる時とかは結構大変だったり、うん、あと基本的になんか残業しない事務所だったんですよね。なので、その時間内にどう終わらせるかっていう方が結構キリキリ大変
だ。いい意味でこう、濃密だよね。
そうです。
ちなみにその感覚的なこう担当してる顧問先って何社ぐらいのイメージだった？
20社、30社ぐらいは確かあるかなって感じで、うんうん、で、中もやっぱりバラバラなんですよね。どういうことかっていうと、給与計算までやってるところと、やってないところってもう全然、
ボリューム感
違いますし、給与計算も人数によって全然違う。
そらそうや。
やっぱ数百名の会社と数十人の会社だったらもう全然大変さが違うので、その辺が、まあバラバラですけど、でもその辺も結構うまく、こう、配分しながら、およそ20ぐらいは持ってた気がしますね。
まあ、逆に言うと、いや僕その数を聞いた印象で言うと、税理士事務所とかってもっと多いんかなと思って、その一人頭の担当っていうのが、なんか今作業員のイメージで言うと、作業ばっかりやっててもなんか30とか40ぐらいがある人の頭打ちで、うん、その100とかにはちょっとどうやってもできないんで、まあ、特に作業は訪問っていうのを頭に入れるとどうしても物理的制約が生じるのもあるけど、うん、でも実際に対応しててね、なんかそんな数増えない中で どれぐらいの規模感なのかなと思って、うん、
その意味で言ったら確かにうちも会社で税理士さんをこうお願いするようになって分かったのは、税理士って決算業務ありきで動くので年1回ですよね、
うんうんうん、
その月1回とかの我々の変わり方とは、そこら辺はだいぶ違うのかなと。ね、1回がね、バラバラにばらけてたら、まあまあ、対応できるのかな、っていう感じなのかなと思いましたね。
まあ、個人じゃなければね、確定申告の時期、集中するわけでもないわけね。なるほど。
まあ、確かに、顧問会社の数とかって結構、その、顧問契約で何をやるかってだいぶ変わりますもんね。
まあ、そりゃそうだ。
弁護士の顧問契約も、まあ、変な話、相談をもうほぼないけど、お守り的に、なんか、あの、守護神的にこうやるような、用心棒的な顧問契約っていうのは多分伝統的に多かったので、まあそうだとすると多分いくらでも、まあ変な話増やしても大丈夫みたいな感じになるでしょうけど、今もう結構チャットとかも含めてかなりコミュニケーション取るところだと、もう多分そんなに多くは無理でしょうからね。本当に実動やろうと思うと。
それで、桑原事務所にいた時に、この株式会社オフィスダジュールっていうのを設立してて、最初は、きっかけというか、あれは、今は亡きドコモヘルスケアの、あの案件ですね。ドコモヘルスケアっていうドコモとオムロンかなんかの、もう今亡くなっちゃった会社の、が、高尾メソッドをこう、営業したいみたいな話になった時に、高尾先生からお話いただいて、実動的なところで僕がこう、当たるってことで動いたと。で、一社ですね、NTT 系の会社に導入実際して、これは今も続いてるんですけども、これをどんどん広げていこうっていうふうにはなかなかうまくいかずに。
いかなかったね。
そうですね。ここはちょっとこけちゃってるところですね。ここは本当に、僕が、周知報告見て、受領証も作って、やってるくらい、まあ、しっかりやってるところですね。これはやってほしいなと思いつつ、まあでもいいかなと思って、まあ勉強として面白いなと思って続けてます。で、2019年に自治体向けの支援を開始して、まあ、パイロット事業という形で最初にやって、それから、今に続いてどんどんこう徐々に拡大を続けていて、今どっちかというと自治体向けの支援を増やしているところです。
まあ、自治体はね、やっぱり横展開は別にこっちがどうこうじゃなくて、自治体自身が結構主体的にそこはやってくれるんでね。今年、この年度、岡山市への視察が3件あったそうで、だいぶなんか知られるようにはなってきてるというなんか感覚はありますね、確かに。
じゃあ経歴は以上な感じですけど、何か突っ込みどころありますか？
突っ込みどころというか、はい、2社で働いてたこのシステム会社と電気部品会社の期間はどれぐらいなんですか？
1年ずつぐらいですね。
1年ずつぐらい。
はいはい。割と早めにこう見切りをつけて。これは無理や。これやめとこう。
メンタル不調者対応はこの2社ではじゃああんまり。
全くですね。
ああ。かけない。はい。桑原事務所前だから。
前ですね。やってたのは。
あ、そうか。人事として
かな。人事としての、はい。
でも人事の、僕、まあ20代だったら、そんな関われてなかったですね。
うん。で、確かに。
はい。
やる人が大体決まってるというか、やることもなんか。
いや、てか、なかったぐらい、どっちかっていうと。
なかったのかもしれないね。うん。あとやっぱり従来型の対応だと、メンタル対応って偉い人がやってる。
そうそうそう。課長とか部長レベルが。
いろんな意味で、こうなんか、慣行令が敷かれて。
確かに確かに。
密室決裁が行われるので。
唯一ね、宇部興産の時に一人そういう人がいた、それも直接知らされてるわけじゃなく、まあ、退職の手続きとかで知ったぐらいですけども、いたのを見てて、それも、課長、次長、あとはまあ産業医とか、その辺が主導でやってたんで、分からずじまいですね、その辺詳しいことは。なんで、はい。メンタル対応は、この高尾メソッドに出会った2016年以降です。ちなみに、身内の産業医2人からも別にその辺の中お話があったわけではなく、これは別に何も関係なくたまたまここに至ったっていうだけですので、
ね、
はい。
僕も知らなかったから。何の下心もないとか入ってますね。
そうですね。こっそり近づいたわけではないですね。
社労士として、これいけるんじゃないかという白羽の矢を立てるに至ったというね。じゃあ、フィロソフィーですか？
フィロソフィーですね。
フィロソフィーは、ちょっと先にまとめて語ると、経歴をこうまとめていって、改めてこう自分なりに考えてみたところでもあるんですけども、一応、ほぼ一貫して人事、畑を歩んできたっていうことで、一瞬東京にいた時だけ管理部門だったんで、経理的な話だったんですけど、それ以外はずっと人事、たまたまですよ、これも。たまたま人事をいたと。たまたまで、本当その意味で言ったら、最初に配属先どこがいいか、希望あるじゃないですか、 入社してて、最初はなんかやっぱこう製造業来たからには現場やろうと思って、現場に近いところがいいですって話をしたんですね。で現場は2つあって、その総務人事か、原価計算する経理部門か、どっちかで、たまたま人事に配属されたって感じなので、まあ、これも本当たまたまって感じですけども、まあ、それで人事畑にこう足を踏み入れてずっと来てたと。で、なんかその最近すごい僕なりに思ってたのが、こう五十嵐先生とかがすごい言われてたような、なんか産業保険っていうなんかキーワードってあんまり意識してない感じがあって、産業保険としてっていうよりも、なんか人事として僕は本当考えてるなと改めて思ったんですけども、で、そう考えると、こう人事として思うのは、あの会社として、ちゃんと働く人がちゃんと報われる会社にしないといけない、したいな。で、それがまあ社会にもこう広がっていくといいなっていうのが、そもそもあるところかなっていうのが思ってですね。ここは、産業保険、あるいは医療と違う。要するに困っている人を救いたいっていう思いはそれほど強くないっていうところにつながるのかなと、うんうんうん、
まあね、その例の2つの健康管理の時に、医療的健康管理はやっぱり基本的には健康になるとか健康維持することを直接的に、視野に入れちゃうけど、業務的健康管理はあるべき管理の結果健康であればいいだけであって、うんうんうん、健康そのまま直接目的には入れてないと、ね、うんうんうん、そのような分類から言うと、まあ最低限がね、健康を損なわないのが大事で、まあできたら多少健康にポジティブにあっていいんだけど、それをなんか目指してるわけ、最初から第一義的に目指してるわけではないよね。あくまでも本業あってのっていうところだと。まあね、そのちゃんと働かれる人が報われるという意味で、最近その報われないパターンというか、ちゃんと働いてない人が、過分なこう賃金を得るときに、医療がすごく、なんていうかね、余計なことをしてるという気がするので、まあその意味では、こう、ちょっと接点としてはある意味もう今オーバーラップしてきてるのかなと思うけど、なんかやっぱ何を目指すのかっていう部分が確かに、根本的には異なる。
そうだと思いますね。まあ、なんかイメージしやすいと思うのが、例えば人事で、評価制度を作るって際に、これもまさにそうだと思うんですよね。なんか、働いた分だけちゃんと、こう報酬なり、評価が得られる仕組みにすると。で、良ければ、優秀な人がどんどんこう上に上がっていって、なるべくこう下がこう取りこぼさないように、下をこう、なんつうか引き上げられるような評価制度にできれば、それがいいかなというふうに思うんですけども、決してこの人たちをなんか一番上にこう持ってくるような策にはしないじゃないですか。なんかその辺がだいぶ違う。まあ、
医療の場合では別にその相対的なところは見てないんやけどね。本人しか見てないから、全体として見ると結果的にそういう逆転現象が起きてるんですけどっていうのをちゃんとこうフィードバックしてあげないと、まあ、本人見てるだけだとそうなってるっていうのは、まあ初期は知らない時期があるので、
確かにその意味ではそうですね。人事として見てるのは、その人個人ももちろん見てますけど、まあ同じように他の人も見てるから、人だけを見てるってことはないっていうところに、
最初からどっちかというと全体の視点の方が優先されるよね、間違いなく。産業保険はどうしても対人産業保険から入らざるを得ない人が多いので、どうしても個人を見てて全体を見るようにだんだんなるって感じで、最初から全体見させてはもらえないので、なかなかまあ途中で分かれていく感じがするね。対人がやっぱり結構ずっと好きで続ける人と、なんかその対人で今みたいに、まあ要するに担がれたりすることにちょっと疑問を覚えて、で全体はうっすら見えるので、もっとちゃんと全体を見ようというこう、まあポジション的なことも伴うけど、方向思考するところっていうのは、まあなんか両方あるのは両方あるね。まあもちろん全体思考する方がやっぱマイノリティかなと思うんですけど、
なんか人事制度を作ろうとかいう時に、なんか裁判に負ける可能性があるからこの要素はやめとこうとか、なんかそんな話にはならんですよね、基本
ならないですよね、制度考える際には、
ね、だからそうなんですよ。だから結構その高尾メソッドが裁判に負けるか論争の中でも、結構僕ここがなんか根本的になんか観点が違うんじゃないかってちょっと最近ちょっと思い始めてるのが、やっぱり人事制度とかを作るときに、その裁判例を取り出してくるかみたいな話で言うと、あんま多分ないと思います
。制度でそうですよね、制度考える際には。
そうなんですよね。だから普通にみんな働いて、ちゃんと働くっていうことを前提に、あるいはどうやったら働いてもらえるかっていうことを前提に、こう こう作っていって、うん、で運用していくっていうことがあるので、なんかあんまりなんかそういう文脈だから文脈は全然違う気がするので、
う
ん
う
ん、なんか
そうそう、それね、俺もちょっとこの流れで時間もったいないんだけど言いたいことがあって、まあ裁判って現状の制度制約を受けるわけやんか、現状の制度の制約を。つまり一番今例えに出したいのは危険運転致死傷罪みたいなのができた背景なんかを考えると、本当なんか理解に苦しむのが、飲酒運転してるけど、白線をあまりまたがずに運転してたから、その、危険運転致死傷じゃないみたいな、ああいう理屈になってくると、もう、現行の制度の方が、ちょっとこう、変えなきゃいけないみたいなね。そういう時に、だから新たな制度設計を考える時に、裁判で勝てないから、現状の通りやるっていうことにはならないわけやんか。もっとこう、今問題があって、で、現状の制度でやるとどうしてもこうだけど、まあ、工夫の範囲もあるし、結構ダイナミックにいじくる部分もあるけど、こういうふうに制度すると、あのもっとこう、あの発泡よしみたいなね、なるっていうことを考えてる議論の中で、裁判勝てないっていうとか負けるっていうのって、なんかあんまり優先順位の高い話じゃない。全く無視でいいと思わないけど、
うん、むしろ僕が多分人事として考えてるのは、多分制度作る際に、あの言い方悪いですけども、なんかプログラミングでこうエラーがないように、あるいはなんか抜けがないように、あの処理した時にですね、作るのと一緒で、あの制度ってなんかプログラムの、なんていうんですかね、スクリプトそのものだと思うんですよ。で実際に運用し始めて初めてこう走っていくようなものだと思うんですよね。で、なんかエラーが運用し始めてから気づいちゃうと結構大変じゃないですか。でそう考えると、なんか要するに何が言いたいかというと、そう穴とか抜け穴とか変な使われ方がないように塞ぐっていうイメージを持ってますね。なんで外マンに負けるかもしれない、負けるかどうかまた考えずに、いやこれこういう風に使われたらまずいからここはこうしとこうみたいなとかですね、そっちの方ばっか考えてる気がしますね。でこういう話をしてると、なんか働けない人を切るのかみたいなんですね、産業圏側からなんか言われそうな感じがするんですけども、なんかそういうつもりって全然逆になくって、これもどっちかっていうと人事としてはそうなのかなと思うんですけども、これ採用は人事がしてるわけで、採用した人はちゃんと働いてほしいなっていうのが本心としてあるんですよね。で自分が面接して、自分が採用して、採用決めて、あの入ってきてもらって、どこに配属するかとか考えた人なわけですから。でそう考えると、まあどっちかっていうと働くつもりがない人も当然切らないといけないと思うんですけども、ちゃんと働くっていう人についてもそれ大歓迎で受け入れる話なので、なんかそこ
働けないじゃなくて働くつもりがない、
ね、そうです、うん、でこれってなんかもはや病気関係ない話なのかなという感じはするところですね、ここは。でなので、なんかそう給付職としたはちょっと離れた話になるので、なんかそもそも僕の中で選択肢に入れないっていうのはすごいすっきりきてるところですし、なんか逆に人事として、対応するんであれば、もうもちろんちゃんと働くつもりだよね、僕はそのつもり採用したんだけどみたいな感じでこう接せれるので、なんかその裏と表の使い分けというか、あの本音と建前の使い分けもなんかすっきり言えるかなっていう気がしてます。はい、
なるほどね。だいぶ端折ってくれた感じでありましたけど、フィロソフィーが。この、働くつもりはあるけど、まあ、現実能力的には様々な理由で制約が生じて働けてない、働けないという人を減らすためには。
うん、働くつもりがあるけど、これ飛ばしてましたね。働けない理由が、背景に死傷病があるっていうんであれば、それはもう早めに休んで治療してもらうしかない話ですし、仮に働くつもりがあるけど働けない、それは能力的に働けないっていうことであれば、まあこれはある種人事が採用を間違えた、配属を間違えた、まあいろいろあるかもしれないですけども、可能性はあるので、これはどういうことかっていうと、もう人事が責任を持って引導を渡すしかないということ。
残業保険かけない、ね、
そうです、うん、
その働くつもりはある、希望はあるね、
はい。
働くつもりっていうか、こういう人の場合は、会社にいたいという希望があるね。で、働けませんと、結構、働くつもりがないと、そうな、働くつもりないんだよ。だから、そこは働くっていうことのね、いつもこれ言ってるやつで、当初の約束からすると、言われた通りに、言われたような方法でやりますかっていうのが働くつもりがあるっていうのであって、うん、どうも、このメンタル問題で困るのは、やりたい仕事だけやりたい時にやりますみたいなことを言うのを働くつもりがあるとは言わないんでね。 それは、求められる業務はできてませんって話になるんでね。
なるほどね。まあ、あと、まあ、メンタルの場合は確かに、まずね、早く休ませる、十分休ませるっていうのを最低限やった上で次のステージは考えるべきなのに、
うん、
まあ、これまでのやり方は、そこがね、やっぱりように医療が全面出ると、本人の希望がまかり通っちゃって、こう、ずっこけてるところがあるので、うん、まあ、そういう意味では、人事が、そこは、なんだろう。まあ、それはそれ、これはこれ的に対応してくれると、まあ、結果論的にまさに業務アプローチで、目の前、じゃあ休んでくださいっていうのが、まさによくある。休んだからって良くならないっていうのを医者が言うわけよね。本人も言うわけ。で、それは関係ないね。要するに、ルールに適合するには、とりあえず、このままの状況、緩和できませんって言ってるだけなわけだから。それが結果的に、復職後の予後を良くするという、まあ、健康につながるという感じだね。
なるほど。なんか無理やりまとめた感じになりました。
じゃあ、お時間が、
ね、はい。今回やってみて、いや、フィロソフィーが15分は短すぎるとね、もっとフィロソフィーを語れと、まあ、一人だけ言ってくるのかもしれませんけど。
だから、3人の、あれが終わったら改めてフィロソフィーを3人で語るフィロソフィー会をしましょう。それは
フィロソフィーをぶつけ合う会ですね、
はい、それぞれの、はい、自己開示が終わった後です
、はい、
確かに、
うん、
わかりました。
いや、知らないこともありましたんでね、
次回はゾノ先生のこの同じような自己開示の会、はい、
自己開示です、
ですので、
はい、
先生ご準備いただいてよろしいですか。
そうですね、はい、ツッコミどころがないと困るね、
今までで、今までで一番喋る会になると思いますので
、はい、確かに
当たり前ですよね。
はい、ということで、じゃあ、そろそろいいお時間になってきたので、今日はここで終わると思いますが、よろしいでしょうか。
はい。
はい。はい、では、皆さん、今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。